ご理解第73節。変人になれ。変人にならぬと信心はできぬ。変人というはすぐいことぞ。変人というはすぐいことぞ。すぐいこととは本当のこと、まっすぐいことの意。本当のことをなす人を変人と言わねばならぬほど変人は少ないのである。学生に勉強と信心はどちらが大切かというと、もちろん勉強は学生の本分だからというであろう。けれども、つまるところ勉強も人の幸せにつながるものでなければならん。すると信心はその根本になるものである。信心を先に立てて勉強をとると人は変人というかもしれん。信心と勉強、勉強と信心、二つにして一つ。信心と勉強との対立のない世界がそこから開けてくる。それが信心である。信心とは信ずる心である。変人とおっしゃっておられます。変人とはすぐいことぞと。変人、変わる人ですね。まあこれは変わった人という意味が、まあ、本当の意味というのでしょうか。世間で言われるところの意味は変わった人ということなのでしょうけれども、新人的にこれをいただくならば変わる人といただく方が良いかもしれませんね。新人における変人とは、それは変わる人だと、いわば変わっていく人、育っていく人ということでしょうね。その変人は少ないと。変わっていく人、心が育ってその人が変わっていく人が少ないと。まあいよいよ変わっていくということはどう変わるのか。師匠もそうですが、教祖様もそうでありますけれども、神になれと、神を目指す生き神への精進とも教えてくださる。それこそ神に変わっていく。私どもが人間の性というものでしょうか、それが変わって神の性、いや、もともと人間には神の性が、まあ神の氏子としての性が宿っている。それが芽吹くというのでしょうか、芽生えるというのでしょう、でしょうか。そして神になるということが大切だということでしょうね。なるほど。姿形はから見るととても自分が神とは思えない。ちょうどそれはいつも申します青虫ですね。青虫が自分の姿形を見て自分が蝶々の子供だとはとても思えない。しかし正しく育ち、来たるべき時が来れば空を駆け巡る蝶に変身していくわけですね。いわば変わっていくわけです。私どもが信心するということは変わっていかねばならないということでもありましょうね。変わるということです。もしも長年信心しておって昔と一つも変わっていない、まあ、これは変身の心が人ではなく、いわゆる変身、身を変えるというあの心ですね。そちらにもつながってくるのかもしれませんね。変人、変身、人が変わっていくということですね。どう変わっていくのか。心がいよいよ大きく豊かに変わっていく。まあ育つということですね。そして今までいただけなかったことがいただけるように変わっていく。今まで悔やみばっかりだったのが、不平不足ばっかりだったのが、それこそありがたじいさん、ありがたばあさんと言われるように、ありがたい人に変わっていく。実は昨日からこのカメラが新しく変わっております。今までのは 18分以上録画をいたしますと、USB ケーブルでパソコンへのデータの転送ができなかった。それが昨日から新しいカメラになって、その何と言いましょうか、ある意味制限、まあそのもちろん制限はあります。機械的なバッテリーの制限であったり、メモリーの制限であったりするわけですけれども、いわゆる18分の縛りというものがなくなった。でまあ30分でも1時間でも撮っても転送できるようになった。その時間の縛りがなくなったわけですね。変わってますね。変わっている。やはり変わるということが大切なのでしょうね。そうしておりましたら、昨日初めて使わせていただき、データを転送しようとしました。カメラからパソコンにデータを転送しようとしましたら、今まで古い車で使っていたデータがその新しいカメラにはないのです。よくよく調べてみましたら、その今まで私が使っていたカメラにで使われていたファイル形式ですね、それはもう廃止になっていて、最近のカメラでは全くまた別の方式がそれこそ変わっているということが分かりました。まあそれで昨日はまあ随分編集作業が遅れることになりましたけれども、その技術の進歩が日進月歩で発達していく、変わっていくわけですね。それによって今まで従来というのでしょうか、今までですね、今まで使われていた方式が廃止になって、新しい方式になってしまっていたと。ファイルの構造自体が違っておりますので、昔ここにこのファイルが、こういうファイルが、ビデオファイルがあったはずだと思って、カメラの中のまあファイル構造ですね、それをたどって探しても見つからないのです。それでやっとそういう今までの何と言いましょうか、ファイル形式がもう廃止になって、新しいファイル形式になっているということが分かりました。より良い、まあ最近は 4K と言われますから、そのより良い、より美しく見るため、より美しく映すためというのでしょうか、そういう機能を装備するためにファイル形式が改められているわけですね。私どもの心も、やはり私どもの心がより良いおかげをいただくことのために、よりありがたい生活ができることのために、より幸せであるために、より何と言いましょうかね、より助かることができることのために、やはり変わっていかなければならない。師匠は変身の妙というようなこともおっしゃっておられました。また脱皮をするという表現もありますね。それこそ青虫からサナギになって、サナギからそして蝶に脱皮する、蛇も脱皮していきますね。昔の古い姿、今までの姿をやはりそれこそ潔く捨て去らなければ、そして新しい私とも、新しい私に変わっていかなければ、より助かることができない、より本当のことに、より神様のお役に立つためには、やはり私どもが変わっていかなければならないということなのですね。ではどう変わればよいのか。ただ変わればよい、変わっていくことだと言っても、どう変わればよいのかが分かりません。それはやはり成り行きを通して変わっていく。例えばありがたくなる、どうありがたくなったら、ただ ありがたくなればよい、ただありがたくなろうと言ってもなかなかありがたくなれるものではありませんね。なるほど、信心の勉強をするというのでしょうか、その人のさまざまなおかげの話を聞く、ご理解をいただく、そういうお話をいただいたり聞いたり見たり読んだりすることによって新しい知識が入ってきて、それによってなるほどこうあればよいのかと分かったようにありますけれども、なかなか実際問題に接すると私どもの心はなかなか動きません。人間の間で戦争が未だになくなりません。それこそ何千年と言いましょうか、何百年前にもやはり戦争があっていた。戦争は良くないことだ。人と人とが殺し合う。なくさなくちゃいけない。ということはもう何百年と前から、いや何千年前から分かっていることだけれども、それがなくならない。やはり人間の心が変わっていないからだと思いますね。少しは変わってきているのかもしれませんが、何百年何千年前とあまり変わってきた、変わってはいないところがあるのかもしれませんね。本気でやはり変わろうとしなければならない。私どもが本気で変わるためには、やはり神様のおかげをいただかなければ変わることができません。日日に神様のお守りをいただいている、いやそれはある意味私どもにとっての好都合なおかげをいただいたときに、やはり神様から守られていると実感するものですね。自分にとって都合の悪いことが次から次に起こってくる、そういう時に、ああこれは神様のお働きだと実感できれば締めたものですけれども、そういうふうに困ったことが起きてきた時に、これも神様のお働きだといただける人は少ない、まれですね。まずは自分にとって都合の良いようなこと、なるほどこれが神様のご親切であろうか、神様がなるほどお守りくださっておられる、おかげで九死に一生のおかげをいただいたといったような、そういう自分にとって都合の良いようになるおかげの積み重ねというのでしょうかね。まずは私どもにとって、自分にとってプラスと思われるようなことの積み重ねのおかげをいただく、そしてそこに、あこれは間違いない神様のおかげだ、あ神様のおかげをいただいたなという、その実感の積み重ねがあって初めて私どもの心も変わっていく、よりありがたい心ができてくるのではないでしょうかね。よりありがたい心を育てるために、やはりおかげをいただいていかねばなりません。そしてその十おかげをいただくことの中に、例えば一つ不都合なことが起こってきたという時にでも、あこれもおかげだといただけれるようになるわけですね。不都合なことが十重なるっている中に、その不都合なことがおかげだとはなかなかいただけません。十の不都合なことが起こってきている時には、それこそ神も仏もあるものかといったような心にしかなりませんよね。まずは小さなことの積み重ねで、十の良いこと、自分にとって都合の良いことを感じさせていただきながら、その中に一つか二つでも都合の悪いことが起こってきた、それならばそのこととても神様のご都合に違いない と始めていただけるようになるわけですね。ですからまずはどうでも私どもにとって都合の良いおかげというものをいただく、それを感じさせていただく、そういう新人体験を積ませていただかねばなりませんね。そういう神様のお働きをおかげをいただく中に、私どももよし、ここは改まっていこう、よし、天の心を、地の心を、日月の心を身につけていこうという精進の覚悟ができるのではないでしょうかね。まずは覚悟がいります。その覚悟がなければはまりませんからね。よし、変わっていこう、自らを変えていこうという発信がいるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。